はい、コリントの信徒への手紙の第2、その2章の12節から終わりまでの17節までです。ここのところはですね、ちょっと読んでもですね、分かりにくいと思われるはずですね。このトロアスに行った時、門が開けていたのに、あるいはテトスとか、まあ、こういう地名、場所の名前とか人の名前が出てきても、今の私たちには分からないことですので、まあ、特にですね、あんまり他のものを調べたりしないで読んだ場合には分からない感じがしますので、そういうふうなことと14節から以降のことどういうつながっているのかということもちょっと分かりにくいわけですね。まずこれはどういうことなのかといえば、このその上の4節からつながっているとして読んだら少し分かりやすくなるわけです。私は悩みと憂いに満ちた心で涙を流しながら手紙を書いた。これは何か言うほどのことがあったわけですね。で、これはですね、どういうことかといえば、そのコリントのこの集まり、信徒の集まりの中にですね、間違った福音のようなものを持ってきた人がおって、そしてそういう勢力を増大させようと考えて、パウロの影響力を排除しようと、そういうふうにですね、せっかくパウロが本当のキリストの福音を伝えたのに、それを霊的に追い出してしまおうと、滅ぼそうとするようなサタン的な力が働いているのを分かってて、かなりの人たちはそれに惑わされているというのが分かったわけですね。で、これをどのように書くべきか、非常にパウロも苦しんだみたいです。まあ、今のように電話とかメールとか、そんな車でパッと行くとかできないわけですね。書いてもなかなか時間もかかってやっと届くんですけど、すぐに相手がどのように思っているかが確かめることもできないし、反論、あるいはこちらまた反論、説明することもできない。そういうことで書き方によって相手を一層分裂させる。コリントの集会の人たちがですね、パウロの内容によっては一層敵対する人が一部増えるかもしれない。そういうことを考えたらですね、はっきり厳しく書くべきか、あるいはもう少し柔らかくですね、書くべきか、表現をいろいろ考えて、まあ、そういうことで非常に苦しみながら書いたと。しかも悲しみながらということは、これは多くの人たちが真理から離れていってしまうということを思ってですね、ありありとその霊的な状態が見えたということですね。そういうことから深い悲しみを持って、そして、はっきりとその間違いは間違いということで、書いたと。で、そうしたらその応答がですね、どういうふうに反応があるかっていうのを、テトスという人がコリントから持ってくるその情報という予定だったわけです。で、トロアスっていうところにですね、で、そうしたコリントの状態を知った上で、このテトス、パウロの同労者であったテトスがその情報を持ってくる予定だったのがおらないと。ですね。そういうことが今日の最初のところです。トラスに行ったら、すでにですね、テトスがおるはずだと、まだ来ていないと。どういうことになったんだろうかと。もともとそういうふうにコリントの集会の状態が非常にですね、難しい状態だったから、テトスが来るのが遅れてるっていうことは、何かですね、やっぱり悪い事情が、問題が起こったのではないだろうかと。そういうことで、不安の心を抱いたとありますが、これは安らぎを得ないままということですね。その状態がどうなったかわからないから、それで安らぎを得ないままという意味なわけです。そしてですね、せっかくトロアスで主によってその福音を伝えた門が開かれておる。これはそれと聞こうとする人たちがおったというふうなことですね、具体的には。 パウロが解こうとすることによって集まるような人たちがおったと。だから一層福音を伝えたら多くの人に伝わるだろうと。それをあえて言えば中断してですね、そうしてマケドニア行った。何のためかというと、コリントの状態がそれほどパウロにとっては非常に心にかかったからです。涙ながらに書いたって、このよほどのことですよね。こんなにで書いてあるのはどこにも他にないわけです。悩みと憂いと苦しみになる。涙ながらに、何とかしてコリントの人たちの信仰が間違った方向行こう、正しく正そうと。そういう切実な、まあ、思い、そこにもあるように、コリントの人たちに対するアフレドの愛ゆえに書いたと。ですから、そういうふうに福音のためにトロアスに行ったんだけど、それを置いてまで、テトスに会おうとした。そしてコリントの状態を知ろうとした。それぐらい、このコリントの人たちへの愛を優先させた。深くあったということがわかるわけです。まあ、こういったこともですね、ここでさっと読んだんで、そういう複雑な、こう、経過というのはわからないわけなんですね。こうした手紙によって、パウロの具体的なですね、人間としての心の働き、動きというものがよくわかるわけです。ローマ書とか代表的なですね、信仰の中心的な事情だけではわからなかったようなパウロのそういった心の火だというかですね、そういうこともこういうところから浮かび上がってくるわけなんですね。でここでトロアスとかマケドニアというのはどこら辺かは最小限やはり知っておく必要があるわけですね。これは後ろの地図、巻末の地図をちょっと見ていただきますと、8番の地図ですね。8番の地図、パウロの宣教の旅の2と3とか言って8番の地図です。後ろ8ページの地図、トロアスというのは今のトルコ地方の西の海岸、エーゲ海沿いのところです。今のギリシャとすぐ近いところですね。ありますね、トルコの左上、北西部にある。でコリントというのはどこかというと、その今のギリシャの、まあ、有名なアテネ、人のアテネオリンピックの発祥地もありますが、そのギリシャの一番南の方にアテネ、そのすぐに西側にコリントがありますね。で、マケドニアっていうのはこのギリシャのこの地図でいう上のあたり、これはすぐ下のところを見たら分かります。9番の地図にはマケドニアってはっきり書いてあります。9番の地図、今でいうギリシャの南部の方がアカイアなんです。で、北の方がマケドニアですね、ギリシャの。ですか、今はギリシャになってるけど、ギリシャの北の方をマケドニアと言ってたわけです。それでですね、パウロは最初コリントに直接行こうとしたのけれども、行かなかったですね。行かずにトロアスの方行ったわけです。で、そういうことで前の学んだようにコリントの人たちが来ると言ってたの、来ないではないかと。それで言葉を一貫していないじゃないかと。そういうふうに初めからパウロの本当の真理に反対しようとしていた人たちはですね、パウロが来ると言って来ないと、けしからんと、パウロは双心のあるやつだと、まあ、そういうふうに、いわば悪口をですね、言いふらした人たちもおったわけなんですね。それはそういうことだったわけです。けど、それが、まあ、本当の事情は、まあ、別のところにあったということなんですね。はい、まあ、そういったちょっと地理的なことは知っておいた方がいいです。そういうふうに、コリントの人たちの特別な愛からですね、テトスによってその状態を知りたいと思ってトラスの方へ先に行ったわけなんですね。そしてそこでテトスからその状況を聞いたわけです。で、ここにはそのことを省略してあるんです。7章、見てください。第2の手紙の7章にそのこと、 7章の5節、まあ、書いてあるわけです。7章の5節に書いてあります。マケドニア州に着いたとき、そのことなんですね。トロアスに行ったけど、あえてそれをもう中断してマケドニア行った、出発しましたと基本では、そう出発をして、実際にこのその時にはですね、こういう安らぎもなく苦しんでいたと。外には戦い、内には恐れもあった、不安もあったと、今の状態ですね。コリントの宗教はどうなるんだろうかと。しかし日落ちしたもの、パウロのような人でもですね、現実の目の前に迫ってくる難問に関してはですね、パウロの人でも気落ちをして安らぎもいないこともあったけれども、テトスの到着によって嘆ますために励ましてくれたんだと。まあ、こういうふうにですね、そしてパウロとしては意外であったけども、パウロの言った言葉、厳しいことも受け入れてくれたと、受け入れたということは分かったというんですね。で、私に対して熱心、パウロが述べ伝えた福音に対しても熱心で、そういうふうに本当に外へ逸れてしまってないと、まあ、こういうことを神様がなさったということは分かったわけですね。はい、それでは元に戻ります。その子から今日の14節につながるわけです。ですね、今日の14節でどうして突然神に感謝しますって出てきてるのか、今日のところだけではよくわからないわけです。それでね、パウロは心の中でそのコリントの人たちがサタン的なものに負けないようにと非常に一生懸命苦しみながら祈りの中で戦っていたわけですね。そうしたらですね、テトスがそのようにパウロの叱責なり教えなりを受け入れてくれた。特に状況は非常によく変わったということが分かったから、非常に喜び、そしてここで神に感謝しますと、というふうに出てきておるわけですね。まあ、そういうコリントのこういった手紙、非常に具体的な当時の集まり集会の状態を反映しているわけです。だからどんな状態をパウロが具体的にどのようにしたのかということが伺える、分かるものになっています。そしてですね、神は私たちといつもキリストの勝利の行進に連ならせ、一緒になって進んでいってくださると、こういうキリストの勝利の行進だなんてですね、普通はほとんどあんまりこんな言い方はしないと思いますね。ほとんど見たことがないです、キリストの勝利の行進だと。これはですね、ローマの帝国はだんだん膨大になっていくにつれてですね、大きくなっていくということは、小さなローマの国がだんだんすごく地中海全域に大きくなっていった時には、それはついついと戦争していったわけですね。そしてそれに勝利していったわけです。勝利をしていったその捕虜とともに勝利を叩った軍人と一緒にですね、ローマの凱旋したわけです。そういうことがよくあったから、よく知っておったからですね、勝利の行進、戦いに勝った者はその戦いに勝った捕虜も一緒に連れてくる、そしてこの捕虜の一員として自分もあると、キリストの捕虜になったわけですね。私たちの中の内なる悪に勝利をして、私たちはキリストの奴隷、キリストの奴隷になった、キリストの捕虜になったわけです。そしてキリストと戦闘としてずっと勝利の行進につながっていると、まあ、そういう気持ちがあったので、こういう言葉が自然に出てきた。現代の私たちはそういう勝利の行進というようなことを思い浮かべないけど、当時としては非常にそれは目立つ出来事だったからです。まあ、こんなふうにですね、もうこの悪の力勝つかもしれないっていう、本当にハラハラしていたような時にも、神様は不思議な方法でもって勝利をさせてくださったという喜びの気持ちが、いきなり神に感謝しますっていうふうなことで出てきておる。この点は私たちもいろんな問題に、こう難しい問題に出くわすわけですよね。 もうダメだと思うような、もう八方塞がり、どっち行っても難しいということもありますが、そこで諦めたらもう終わりなんですね。どんなことがあっても神様は万能であると、決して諦めないということで、そして神様に苦しい時は叫び祈り、続けていくならば、このようにもう道がないと思うところでも神様が道を開いてくださるということは必ずあるというわけですね。そして、ね、この世っていうのは、それにいつもこのコリントの集会にあったように、こんな教会集会の中でもサタンが入り込むと、それは家庭の中であり私たちの心の中にもどこにでも入り込む、日本の国にも。今のように聖書的な精神でですね、67年もやってきた本当に素晴らしい憲法、あれこそ本当の世界遺産とすべきようなことをですね、憲法9条も壊そうとしている。そして何をやってもですね、もう永久に隠し通せるような特別に秘密保護法も何とかしても成立させようと、原発も新しいのも作ろうということまで、石破という人までがそんなことも言ったりするぐらいですね、そういうふうに間違ったようなことが常に行われている。だから勝利の行進どころがですね、敗北の行進ようにですね思う人も多いわけなんです。この世の出来事ばっかりを見ていたら、いくらその政治の一生懸命を持ってもですね、ああいうふうな政党が断然勝利してしまった、どこに勝利があるのかというふうに思われるわけです。だからそれはこういう聖書の世界に入って霊的なものを知らなかったら本当に敗北ばかりということになりかねないんですね。でイエス様はそういうことを全て見抜いておったからですね、いかに目に見える状態が敗北であっても霊的には常に私たちは勝利していくと。イエス様はあの十字架でですね、もう悪の力に敗北、徹底的に負けてしまって殺されたと悲鳴を上げた。そのただ中で神様は勝利したわけですよね。そういうふうにこのキリスト教における勝利っていうのはですね、オリンピックとスポーツの勝利のような表面的なものではないわけです。非常に霊的なものである。だから私たちの目が眠っていたらわからない、目を開けば開いておるならばですね、確かにそういうただ中に勝利をさせてくださるということを気がつくというわけですね。でそのことをイエス様が、ヨハネ福音書は特に霊的な福音書であるので、そういう霊的な世界のことをよく言っていますので、ヨハネの16章の有名なところですね。16章の33というのは、それと今日のところとはまあそういう意味でつながっているわけです。ヨハネの福音書、16章の33節。このことは繰り返し繰り返し引用もされてきた箇所ですね。あなた方はこの世では苦しみ悩み悲しみがあるんだと、だけど私たちはいつも勇気を出す、新しい力を神様によって出すことができる。それは私たちの結びつくところのイエス様がすでにこの世の力、悪の力に勝利しているからだと。勝利しているからこそですね、私たちの現実がどんなに闇があっても、悪の力強に見えても、霊的には絶えず勝利して、で勝利の行進、イエス様に従って、イエス様の完全に負けたように見えるんですね。それでも勝利されたので、そこの勝利の行進につながっていくことができるわけです。聖書の意味ってのは本当にこの世がですね、言ってる評論とか社会評論、批評とか一切あらゆることを超えて、その霊的な力を指し示しておるということなんですね。聖書を深く読まない限りは私たちはこの世の新聞雑誌、ニュースとかではだんだんとこの逆のことを思ってしまう。それが今日のところもですね、この勝利、キリストの勝利の行進という見慣れない言葉ですけど、目に見えない列にですね、私たち今も進んでおると、神の御国に向かって今もそういう勝利の行進を続けておるということなんですね。行進というのはたくさんの人の集まりです。一人行くんじゃないんですね。こういうふうに信じる人たちと共に勝利を預かって共に進んでおるというわけです。 そしてもう一つここで、予定表前に送った時に書いてあったと思いますが、この香りという言葉はさっきも中本さん何度か使われているということに気がつかれたと思いますね。こういう使い方も普通はまあしない。キリストを知るという知識の香りなんて、そんな言い方は、まあ一般のキリクリスチャンでも書いてる文章もほとんどあんまり使わないと思います。キリストを知るということ、これどんなに深くて広いか。それはみんな含んでるんですね。キリストを知るということは、キリストのあの罪を全ての許してくださるという。そしてそこに新しい力、復活ですよね。復活の力もくださると。そして今も生きて働いている。そして私たちのうちにも住んでくださる。助けてくださると。そういうすべてを霊的に知ることを含めて、みんなこれキリストを知ると言っている。単に2000年前どこの国で生まれて年齢33で伝道した、こんなふうな知識ということとは違うんですね。こういう知識は非常に深い意味で霊的なことを指しているわけです。そういう復活の力、罪を許されるその喜び、新しい力、そういった香りを私たちは進んでいく過程で周囲に香りを放つと、放っておるんだというわけです。そしてその香りが伝わっていて、その香りを受け取った人、また新しいキリストを信じて、その人がまた新しいキリストのを知るですね、復活の力を知った、あるいは罪の許しを知った、その香りを周囲に放っていくと、まあ、そういうふうに、この真理の力っていうものはですね、この香りのように一人でそーっと伝わっていくと。私たちはしっかりと神の言葉を持っていたら、そこから不思議と香りが伝わっていくわけですね。これは私自身もたった一冊の本のわずかなところでキリストを知ったけど、それを書いた人が真剣な祈りのもとで、あるいは知らない人への愛を持って書いた。その香りが死んでもなお、その本からいや私に伝わったわけです。それで私はその香りを今受け取ったということでもあるんですね。キリストを知る。本当に霊的に知っている。救われたと。その経験、力、安らぎとか、そうしたものの全体、香りというふうに特別に表現している。で、それは救いの道を歩く人の一層の香りになるけど、それを知らされても知らされて拒む人にとってはですね、一番良い真理のものを拒むんだから、俺は滅んでしまうと。一番良いものを踏みつけたら、それは自ら滅んでしまうわけです。ですね。それはその一番良いっていうものを救いに至るもんだから、それを拒んだり捨てたりすれば、それは自ら救いの道を捨てたんとないだから、それはもう滅ぶという、そういうことで言ってるわけですね。それ武器を持ってやっつけるとか言うしなくてもですね、キリストの受け取らなかったら、これは自然にそういう滅びの道に行ってしまうということを言ってるわけですね。で、このキリストの福音というのはそれほどですね、重い意味があるということです。他の知識はですね、この世のいっぱいいろんな知識、アメリカの人口がいくらであるとか、面積いくらとか、石油がいくら作ってるとか、そういう知識を知ろうと知る前とですね、滅びや生きるなんて関係もないわけですけども、キリストのこの復活の力を知るということを拒んだら、それは力をもらえないわけですよね。そういう意味で力をもらえないと、あと死ぬばかりになる。罪も許されなかったら、罪がもやもやと溜まって、それで罪がわからなかったら、また罪を犯す。罪って悪いこと。神様の道に沿わないことを重ねていくんだから、これも自然に滅んでいくということになる、まあ、そういうことをここで言ってるわけですね。それからこの17節ってちょっと意外なようなこと、これはそのコリントの状態でこういう人がおったということも言ってるわけですね。神の言葉を売り物にしたどういうことなのか、これはですね、神の言葉を自分の利益、自分が褒められる、自分が支配する、そういうことの手段として使うというふうな人が、いつの時代でもおったということです。これは歴史的にもそうですね。ローマ法王という、本当のキリストの最高の位だから、最も愛と真実がなければならないのに、キリストの福音を用いてですね、自分の地位を得るための手段とすると。 福音を自分が高い位置に上がりたいと、そのためにキリストということを持ち出すと、まあ、そういうふうなことがいっぱいあって、間違った宗教ほどそういうふうに真理みたいなものを出しにして利用して儲ける。それはもう典型的なのが韓国で起こった統一教会もそうです。キリストではなく自分こそが本当の救い主だと、文鮮明こそそうなんだと言い出してですね、そしてこともあるようにキリスト教の名前を語っているわけです。世界キリスト教統一真理教会だとかですね、そういうふうにキリストのことを出しに使って、そうして売り物にして、そして別のところを引っ張っていく、で自分たちの権力を増やそうとか、そういうような大きな組織としてもそういう一群が起こっていた。いつもそういうこと、間違いの宗教はいつもそのようになるわけです。でこれはでも一般のキリスト教の宣教者あるいは伝道しているような場合でうっかりしたらそういうことが起こる。内村勘三がアメリカに行って驚いたことの一つは、たくさん教会あるから牧師もたくさん出てくるわけですね。だから教会、神学校の壁にいっぱいこう貼ってあってですね、ここの教会月何万、月何ドルとか、それをして、あら高い、こっち行こうかと、いうふうなことでですね、まあ一種のそういう、まあ、職業として、お金がどれだけもらえるかっていうんで行くような人もおるとびっくりしたというわけですね。それは本当にこの福音ってのは真実だけをここにパウルに思って伝えようとするのは、お金がここでもらえるなと思って、そちら行こうかなんて。そんなことを考えて肉が言うのは、やっぱり神のことは一種の売り物にして、自分の結局は安泰、安全を目的として生きているという、そういう、全部もちろんそうじゃないわけです。日本に伝えたヘボンというような人は、すべてのそういう自分の財産、医者としての目、全部捨てて、家族までも置いてですね、日本に来たら江戸時代だから育てないから。自分の子供すらも親族に預けて、まあ親も猛反対する中を、まあ、死ぬかもしれない、大きな海を渡ってきたわけですね。しかも江戸時代ですから、終わりですから。もちろんそういう人ってもちろんたくさんおったわけですけど、中にはこういうふうな人は昔からおったということがわかります。で、まあ、そういうふうに、このところは当時の混乱した状態の中でパウロ自身が苦闘しながらですね、苦闘戦いをながら神様によって勝利の道が開かれたと。そして思わず感謝しますという気持ちを、まあ、溢れ出るような感謝の気持ち、そしておのずから香りということを言ったわけですね。でもう一つこの香りということはパウロが使っているのを、よく知られたところを挙げておきます。エペソ書の5章の2節というところです。エペソ書の5章の2節、新教訳では357ページですが、5章の節、キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物として捧げたと。こういうふうにパウロはですね、キリストこそは究極の供え物、香りの良いお方だと、というふうに、感じていたのがわかるわけです。私たちは香りというと当然花とか、まあ、女性が使う化粧品の香り、あるいは食品の香り、まあ、香りや言うたら言葉で言うのはそういう程度だと思いますが、パウロはですね、キリストこと究極的に良き香りなんだと。ここに自分自身を捨ててですね、人々のため、神のために捧げようとする気持ちこそが一番の香りだって言うんですね。これは、まあ、確かにそういうことは霊的な意味では本当にそうだと思います。逆に自分に執着するのは何か汚れた嫌な匂いがするという感じですね。自分の利益を勝ち持とうとするか、自分ということを一生懸命になってしているのはどっか醜いという表現を使いますが、それは嫌な匂いがするというとよく同じなわけです。 自分から離れて神様や真理とか他者のことを本当に清い気持ちと思うほど捧げるほど、そこから香りが自然に放たれると。だからその究極はキリストだったということですよね。で、私たちも一番手軽にもそういう香りを少しなりとも香り出す、これは祈りということでもあると思いますね。本当の祈りは神様に捧げる思いを捧げ、そして誰かのために良いことが起こるように、その神気持ちを神様に捧げて、神様からそういう霊が誰かに働くようにと、自分ということでなくて、自分のために祈るときでも自分の病気が癒されて、そして神様のために少しでもまた働けますようにと、癒されることで神様の栄光になりますようにというですね、常にその神様中心の祈りほどやはり良き香りになるだろうということですね。それで祈らなければそういう良き香りはあまり出てこないということですよね。やっぱりそういう意味ではキリスト者っていうのはこれは祈る人でもあるわけです。そういう意味で私たちも誰でもですね、何らかの良き香りをもう少し何でも放つような存在になることができるとですね。わずかの人のためにも祈りを持ってすると、それが香りになって神様に届くということですね。そういうふうに、ここのところはですね、一見いろいろ分かりにくいようですけれども、よく読んでいますと私たちは身近なことになるということが分かります。はい、以上です。